茨城県大ナマズは抑える、鹿島神宮金目石はどこから来たの？
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本に送るめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーは友沢さん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい、美容院から帰ってきたワンタンです。ウルフカットにしました。美容院ってどうやって選んでますか？ワンタンはね、ミニモで検索することが最近は多いかな。美容院で選ぶんじゃなくて美容師さんで選んでる。ウルフカット得意とか、あとはやっぱね、 TikTok とかインスタとかで探したりするんだよね。まあ、美容院っていうのもね、ほんと美容院に行くんじゃなくて美容師さんのところに行くっていう気持ちで、うん、直接どういうことをどういう風なカットが得意なのかチェックしていくようにしています。はい、ということでウルフカットになったワンタンがお届けをする妖怪日本一の旅、はい、3週目始まっておりますが、まあ、今日はね、妖怪の話ですよ。はい、タイトルにもあった妖怪の話ということで、今日お届けをする都道府県は茨城県。はい、茨城ではなくて茨城の方です。茨城県、県庁所在地は水戸市ですね。うん、いやー、ネモフィラ見たかったですね。結局行きませんでした。いつかは行きたいっていう風に思ってる、そんな茨城県ではございますが、今日お届けをする妖怪はナマズ。はい、大ナマズの話です。っていうのもね、最近地震増えたよね。ワンタンね、最近人生で初めて防災グッズというものを揃えました。うん、全く持ってなかったわけはないけども、例えば懐中電灯とかね、あるはあるが、防災グッズを集めるっていうことはしたことがなかったので、本当に初めてのことでした。で、そうそう、防災グッズ集めてと思ったんだけどさ、まあ、スマホがね、本当重要なわけですよ。昔から言われてる防災グッズの中には、今お話したような懐中電灯とかラジオとかってあるけども、実際スマホさえあればなんとかなんのかなっていう気にもなっています。どちらかというと重要なのはモバイルバッテリーなのではないかなっていうふうに思ってるところです。はい、そんな災害対策をしているところではありますが、かつて日本の地震はナマズが起こしていたと言われていたことはご存知でしょうか？はい、今までもね、ちょっと紹介したお話ではあるんですけども、ちょっとそこを深掘りしていきましょう。今日は妖怪のナマズ、そして地震について3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、ヘビが地震を起こすって本当？そして2つ目、どうしてヘビはナマズになったの？最後3つ目、金目石はどこから来たの？はい、ということで、まず1つ目、ヘビが地震を起こすって本当？はい、ということで、古代には地底には大きな毒蛇が住んでおり、その蛇が身動きするのが地震と言われていました。この考えっていうのはアジア一帯にある世界蛇伝説が元になっていると言われています。なぜ蛇はそのように言われるのか。例えば手足がないのに動き回る、脱皮をして成長する、冬眠をする、魚でもないのに鱗がある、そして猛毒がある。蛇は不思議な能力を持つ生き物として、なんだかおかしなやつだな、不思議なやつだなっていう風に思われていました。例えば西洋のキリスト教文化圏では、アダムとイブをそそのかし禁断のリンゴを食べさせたのも蛇です。古事記や日本書紀といった日本の神話の中では、蛇は雨を降らすもの、雷を鳴らす神様だと考えられていました。おそらく蛇のあのニョロニョロと動く姿というのが地震と連想されていったのではないかなというところで、地震は蛇が起こすものだとなっていきました。ワンタンさんはちょっと今話の途中ではありますが、ずっと鼻水が出てます。今日鼻水が出てるので、あと今日5回この髪型します。はい、そんな蛇は江戸時代初期頃、日本列島を巻いている、毒蛇が日本列島を巻いているというようなお話がありました。そしてその蛇の頭と尻尾が位置する場所が茨城県の鹿島神宮、そして千葉県の香取神宮と言われました。地震が起きないようにこの頭と尻尾に石を置きました。 これが要石です。聞いたことある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そして最近の作品だとね、まあ最近ではないかもしれないけども、スズメの戸締まりでもこの要石というものが登場しました。これはですね、ファンタジーではなく実在するものです。はい、そして今日の二つ目、どうして蛇はナマズになったの。江戸時代後期頃、民間信仰からこの毒蛇がナマズに変わっていきました。この時代背景は、江戸時代というのは急激に人口が増えた時期です。そして地震が起きるとその被害も多くなりました。地震に対する関心も高まっていったということです。なので人々は地震について話す機会が増えました。そんなヘビ、ナマズではあったんですけども、爆発的にナマズに変わっていったのは安政地震がきっかけではないかと言われています。これは1855年1月15日に起きた大地震。この頃に風刺画、ナマズ絵が大流行します。200種類を超えるナマズ絵ではあったんですけども、正確な数はわからないそうです。このナマズ絵というのはお守りとしての効果もあったみたいなんですけども、それ以外に注目すべきはこの地震の被害をユーモアに変えるものだったのではないかということ。ナマズ絵の中にはナマズを懲らしめている絵があったりとか、あとは夜直しの掛け軸にナマズが描かれたりというふうにされているので、いわゆる風刺画としてナマズというものが使われるようになりました。これがきっかけになって、今日本中にナマズが地震を起こすっていうような話が広まっていきます。うん。でね、まあ、実際どうなんですかっていうことなんですけども、大地震の前に川のナマズが異常な行動を取ったというような言い伝えは実際にあるみたいです。これは土にぴったりくっついているので、地震の微弱な揺れをキャッチしているのではないかというようなことでした。で、まあ、これ以外にね、あ、興味深いなというふうに思う話が、この茨城県の鹿島神宮に残っています。ここに伝わっている神話では、雷の神様掛け三日土と海の神様ふつるしが要石を大地に打ち付けることによって大ナマズを沈めたというようなお話が残っています。で、これが確かに地震を抑えたとも捉えられるんですけども、もう一つね、面白いなっていうふうに思った説があって、それは大ナマズっていうのが動くもので、要石っていうのは動かないものが統合することによって世界に秩序をもたらした、これが神話の本質ではないかというような説がすごい面白かったなっていうふうに思ってます。まあ、なのでですね、これらの理由でだんだん蛇が地震を起こすものからナマズが地震を起こすものに変わっていたそうです。そして今日注目しているのはこの鹿島神宮ということで、今日の最後3つ目、要石はどこから来たの。茨城県の鹿島神宮にある要石、これはヘコの形をしています。凹凸の凹の部分ですね。で、これはですね、ちっちゃいんですよ。実際写真もあるんですけども、とってもちっちゃいです。ひょこっと出てます。で、これは石がちっちゃいんじゃなくて地面に埋まっているというふうに言われています。で、この要石どこから来たかというと、実は高千穂神社から寄与されたものと言われています。実はですね、高千穂神社にも要石ではなく沈石と呼ばれている石があります。伊勢神宮と高千穂神宮が創立された際に用いられた沈石というものがあるみたいです。はい、高千穂神社、場所はどこか分かりますよね。宮崎県、神話の源流宮崎県、まさかここに繋がっていたとは。そしてここに鹿島神宮が作られた時、高千穂神社から沈石が送られ、要石として現存していますとあるそうです。まさかここに繋がるとは。そしてせっかくなので、この鹿島神宮に祀られている神様のお話もしましょう。ここには竹三日月の小野神という男の神様がいます。先ほどの、神話に登場していた掛け三日月のことですね。で、これは雷の神様、そして剣の神様と言われています。この誕生がとても興味深かった。実はイザナギが家具槌を殺した時に使ったのが戸塚の剣というものだったんですけども、その剣で殺した際、血が岩に飛び散って生まれたものらしいです。はい、おさらいしましょう。イザナギはなぜ角槌を殺したのか。それはですね、愛する奥さんイザナミは角槌という火の神様を産んだ時に亡くなってしまいます。その亡くなってしまった悲しみ、そして怒りによって実の子供を殺してしまったというような話でした。で、その息子を殺した時に誕生したのがこの雷の神様でもある竹三日月ということですね。 繋がってきましたね。で、彼はですね、実は相撲の元祖と言われている神様でもあるそうです。まあ、この話はね、ちょっと脱線してしまうので、この辺までというところではあるんですけども、この、鹿島神宮、この名前っていうのはですね、神の住処、霞から名張ってできた、なんていうふうにも言われています。とても神聖な場所ですね。はい、ということで、なかなかね、もうフィラーを見に行かないワンタンではありますが、この茨城県に行った際には、要石見ていきたいな、っていうところです。
妖怪について知りたい。
コメントありがとう。そしてありがとう、ありがとう。ちょっとずっと正座して足がしびれてるので、今日はこの辺まで。はい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。